皆さん
こんばんは。ゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。
天地万物を作られた創造主神がおられて、私たちを罪から救うために神が人間となって2000年前にこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。
このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことが福音だと聖書は教えています。
今日も最初に神様が素晴らしく世界を作られたという実例を紹介したいと思います。
アメリカにネイティックというアメリカ陸軍の研究所があります。この研究所は降りかかってきたあらゆる液体を弾き返して汚れまで取ってしまう夢の軍服を作ったのです。このあらゆる液体の中にはサリンや VX ガスのような化学兵器も含まれているのです。
あらゆる有害物質を弾き返す究極の撥水コーティングの服なんですね。
普通撥水コーティングというと服の上からコーティングスプレーをかけるんですが、これでは時間とともに効果がなくなってしまいます。ところがこの軍服は服の繊維構造そのものが撥水加工となっているんです。
一体どのようにして作られたのでしょうか。
ハスの葉っぱの構造をモノマネしたのです。ハスという植物は泥水に咲いていますが、葉っぱはいつも清潔なんです。葉っぱの表面に無数の柔らかい突起、柔突起があって、かかった水は水玉になって転がっていくからです。
転がりながら葉っぱのほこりを吸い取っていくので、いつもきれいな状態なんですね。
これをロータス効果というそうです。ロータスというのはハスのことです。このハスの葉っぱをそっくり工業的に再現したとき、あらゆる液体を弾き返す理想の軍服ができたのです。
ネイティックはアメリカ陸軍最高の知恵者の集団です。この知恵の最高峰たちが積極的に取り入れたくなるようなすごいデザインがハスの葉の中に埋め込まれていたのです。
この自然界は途方もなく賢く作られているということなのです。見事なデザインは優れたデザイナーなしには描かれません。自然界が見事すぎるデザインで成り立っているならば、それを作られた完全なデザイナーがおられるということにならないでしょうか。
この世界とその中にあるすべてのものを見事にデザインし作られた方を聖書は創造主、神と呼んでいます。
さてここで今日最初の歌をお届けしましょう。ミクタムであなたの愛はをお届けします。
それではお聴きください。
ます。あなたの愛は天より高く、恵みの深さは明かり知れない。神の言葉慰めに満ち、私はあなたを愛します。絶えずイエスを見上げて、絶えず褒めたたえる、あなただけが私のすべて。
ミクタムの歌で、あなたの愛はをお届けしました。
先日、東京在住の YA さんからこんな情報をいただきました。
ヨーグルトを開けたとき、蓋の裏についたヨーグルトをスプーンで取ったり、蓋を開けるときに手についてしまったり、蓋についたヨーグルトを舐めたりした経験はありませんか？森永乳業株式会社は、ハスの葉っぱの構造を参考にして、ヨーグルトが蓋の裏につかない製品を開発しました。
ハスの葉が水をはじく構造を取り入れたこの素材は、表面をよく見るとデコボコしているんです。そのため、ヨーグルトがついてもすぐに玉のようになってスルスルと流れ落ち、開けた時に蓋の裏にヨーグルトがくっつきにくいんです。この蓋は2011年10月からビヒダスヨーグルト4ポットシリーズから使われているそうです。
まだまだ話は続きます。そのヨーグルトを毎日食べていた青森の高校生が、ヨーグルトの蓋にはヨーグルトがつかないのに、道路のLED 信号機は冬に雪が降ると雪がくっついて信号機がよく見えません、高校生は考えました。ヨーグルトの蓋の裏のように LED 信号機も雪がつかないようにできるんじゃないかと。
2015年、京都大学で開かれたアイデアコンテストで発表したところ、グランプリに選ばれ、京大の研究者などの目に留まり、青森の高校と京都大学で共同開発する運びとなったそうです。
全部もともとは神様が設計し作られたハスの葉っぱの構造を参考にしてモノマネして開発されたわけですね。素晴らしくデザインされた自然を見ると、この自然をデザイン設計した素晴らしい設計者、創造主、神様がおられると信じることはできないでしょうか。
それではここで今日2曲目の歌をお届けしましょう。ミクタムの命という歌です。
それではお聴きください。
Yes, sir. の命、よみがえりの命、今新しい命に生きる。イエスの命、よみがえりの命、今新しい命に生きる。古いものは過ぎ去って、すべてが新しくなった。たとえ私は弱くても、イエスの命を持っている。私のために十字架で死なれ、よみがえられた。イエスを信じて私は生きる。イエスの命、よみがえりの命、今新しい命に生きる。よみがえりの命、今新しい命に生きる。イエスの命、よみがえりの命、今新しい命に生きる。古いものは過ぎ去って、すべてが新しくなった。たとえ私は弱くても、イエスの命を持っている。私のために十字架で死なれ、よみがえられた。イエスを信じて私は生きる。イエスの命、よみがえりの命、今新しい命に生きる。
イエスの命、
イエスの命、
よみがえりの
命、今新しい命に生きる。
ミクタムの歌で命をお届けしました。
こんな話を聞きました。教会で牧師が子供たちに質問しました。良いことをした人が死んだらどこへ行きますか？
はい、天国です。
悪いことをした人が死んだらどこへ行きますか？
はい、
地獄です。するとある子供が言いました。僕は良いことも悪いこともするので中国へ行きます。
問題なのは良いことの基準が何かということですね。
わかりやすいお話を紹介しましょう。この中で泳げる人は手を挙げてくださいと聞くと、たくさんの人が手を挙げると思います。どれくらい泳げますかと聞くと、大抵は100メートルか200メートルです。まれに何キロも泳げるという方もいます。また10メートルくらいで手を挙げる前向きな方もおられます。しかし、私が泳げますかと聞いたのは、日本からアメリカまで泳げますかという意味でした。そういう方は手を挙げてください。すると誰も手を挙げることができません。
神の良いことの基準は太平洋を横断するかのようなレベルです。私たちの泳げるという基準レベルは低すぎます。神様の基準から見ると、すべての人は罪を犯した、正しくないというのです。
しかし、そんな罪人の私たちのために、神様は私たちが神様の国、天の御国に入る方法を用意してくださいました。
イエス・キリストが私たちの罪のために十字架で身代わりとなって死んでくださり、墓に葬られ、3日目に復活し、よみがえられた救い主であることを信じるだけで罪から救われ、クリスチャンとなり、天の御国に入れていただけるのです。
バプテスマ、洗礼を受けなければ救われないとか、真面目に教会に通わないと救われないとか、一生懸命奉仕し伝道しなければ救われないということはありません。聖書には、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです、行いによるのではありませんと書いてあります。
イエス様が私の罪のために十字架で身代わりとなって死んで、墓に葬られ、3日目に復活し、よみがえられた救い主であることを信じるだけです。それ以外に私たち人間の側で付け加えるべきものは一切ありません。
ですからイエス様は十字架にかけられた時に、完了したと叫ばれました。私たちが救われるために必要な一切のことは、イエス様が十字架で完了してくださったのです。
はい、それでは今日3曲目の歌をお届けしたいと思います。毎年雪が多い季節に紹介していますが、お父さんと娘の2人で歌っている水野源蔵さんの雪道をお届けします。
それではお聴きください。
主よ、雪道で寒かったでしょう、おしるこを召し上がって冷えたお体を温めてください。あなたと共にいられ心は温かです。あなたと共にいられるだけで、私の心
水野源蔵さんの雪道をお届けしました。1937年、長野県で生まれた水野源蔵さんは9歳の時、小学校4年生の時に赤痢にかかって、その高熱の影響で脳性麻痺になってしまいました。それ以来、口も聞けず、手も動かず、足も立たず、ただ瞬きによってしか自分の意思を伝えることができない体になってしまいました。
どのようにして行うのかというと、家族の方がひらがなの50音表を指さします。その指先を見て自分の伝えたい文字のところに来ると瞬くのです。あるいは50音を耳に聞き、表現したい音の箇所で瞬きます。それを紙に書き留めてもらうのです。
例えば紙という言葉を書こうとすれば、あかさたなのかでまばたきし、かきくけこのかでまたまばたきします。これでかが伝わります。次にあかさたなはまのまでまばたきをして、次にま行のみでまばたくのです。こうしてかみという言葉を伝えるのです。こんな不自由な中にもかかわらず、彼は何万という詩や短歌を作り、多くの人を力づけ慰めました。
これが彼がまばたきの詩人と呼ばれるゆえんです。1983年、47歳で亡くなられましたが、その死が近いある日、次のような短歌を読んでいます。
幾度もありがとうと声出して、言いたしと思い今日も日暮れぬ。
私たちは手足が自由でも、口が聞けても、朝から晩まで愚痴や不平不満を言って生きていないでしょうか。聖書はすべてのことについて感謝しなさいと教えています。
私たちもどんな大変な状況だったとしても、ありがとう、感謝しますという言葉を忘れずに、神様への感謝と喜びに満ちた人生を生きたいものですね。
それでは最後に、ゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは、
この次は
来月3月にまた
お耳にかかりましょう。